聖書を朗読いたします。コリント人への手紙第2コリント人への手紙5章20節から21節です。
2 Corinthians chapter 5 verse 20-21。
こういうわけで神は私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきたい。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
So we are now representatives of the Anointed One, the Savior King. God has given us a charge to carry through our lives, urging all people on behalf of the Anointed to become reconciled to the Creator God. He orchestrated this. The Anointed One, who had never experienced sin, became sin for us so that in Him we might embody the very righteousness of God.
Okay, here we go. Having a few technical issues today. I see lots of people with masks, so I know I'm not the only one who's struggling with a cold, but I'm glad that you're here. I know when it's colder, it's harder to get out of bed.And when you're not feeling well, it's easier to also stay in bed. But I honor you for being here. I thank you for being here. You know, it's easy.It's easy to get discouraged. It's easy to become overwhelmed. It's easy to get really frustrated and maybe even angry at times. It's easy to feel hopeless. It's easy to want to give up.It's easy to wait for a lookout, for a way to look for a way out. It's easy to complain and criticize. It is easy. But it's not what this nation needs.Japan already has many people, both Japanese citizens and foreign residents, who are feeling those ways and doing those things.
この日本には、まあ、この日本人、で日本国籍の人であっても、海外から、ね、日本に移り住んでいる方々であっても、まあ、今言ったようなことを感じたり、常にそうしてしまっているという人はたくさんいます。
All of us who live here already know the bad news.
そういうね、こう自分たちの周りにたくさん悪い知らせがあるというのはみんな知ってます。
A weak yen and a struggling economy in an aging society.
高齢化社会になって、しかも今円安で、景気で、大変です。
Being overworked and underpaid.
もう働きすぎ。でも賃金は低い。
Pressure to achieve and perform.
良い業績、成果を出さなきゃって、そういうプレッシャーがあります。
Power harassment and sexual harassment.
パワハラ、セクハラがあります。
Unspoken and unseen domestic violence.
語られない暗黙の、またはこうあまりこう目には見えない家庭内暴力というのがあります。
Divorce and broken families.
離婚があって、家庭が崩壊しています。
Deep loneliness and social withdrawal. Desperately low self-confidence. One of the highest suicide rates globally.
本世界有数の、ね、こう自殺率の高さがあります。
And the list goes on.
そうやって挙げればもうキリがあるんですよ。
We already know that.
そういうことも私たち知っています。
Just listen to any of the news and any of the daily conversations around us.
毎日、ね、こうテレビをつけてニュースを見たり、またこういろんな人と話す中ですぐ会話に話題に上ってくることだと思います。
And perhaps we are even participating in those conversations with our coworkers, with friends and family, and maybe even here with one another.
私たちもそういう悪い幸せの話題に、まあ、同僚の方だったり、友達、家族、またはこう教会の人同士でもそうやってこう話をしてしまう時が多くあると思います。
We already know the bad news.
だからこう悪い知らせっていうのは私たちもう十分分かってる。
We don't need to ignore it.But neither do we need to simply add to the dissatisfaction and worry.
そういったものをこう、ね、悪い知らせっていうのをこう無視する必要はもちろんありません。でもこう、むやみにそういう不満、心配を煽る必要もない。
It's not what this nation or any one of us really needs.
なぜなら、この国が必要としているものはそういうことではないし、私たちに必要なこともそういう悪い知らせではないから。
Japan doesn't need more bad news.
日本にこれ以上悪い知らせは必要ありません。
Japan doesn't need more complaining or frustration or giving up.
この日本にも文句とか不満とかイライラとか諦めとかそういったものはもう必要ないんです。
What this nation needs is Jesus.
この国に必要なのはイエス。
What Japan needs is for God's kingdom to come and permeate every space and every person here.
この日本という国に必要なのは神の国が来て、それがもう隅々まで、あらゆるところまで、あらゆる人の心に届き、広がっていくことです。
I couldn't find a picture, but somewhere there's a picture of Gaku and I that was taken more than 10 years ago in the garden of a Catholic church.In the city of Malacca, in the country of Malaysia.
ちょっとその写真自体を、ね、見つけることはできなかったんですけど、ガクさんとジョエルが10年前にマレーシアのマラッカの、カトリック教会 の, その庭で、庭園で撮った写真がここあるんです。
We're standing under this statue, actually, which has great significance to the Christian mission in Japan.
で、その時こう、ジョエルとガクさんはこの写真にある像の前にこう一緒に写真を撮ったんです。で、この像っていうのが、銅像っていうのが日本の、まあ、宣教においてとても重要な一枚です。
That statue which is pictured here is of two men, right? The Jesuit priest, Francis Xavier, known as the Apostle to the East, and one of his first Japanese converts to Christianity, named Yajiro or Anjiro.
この二人の人の銅像というのは、一人はその有名な、ね、フランシスコ・ザビエル、ね、教科書でも皆さん習っていると思います。こう東洋の使徒と呼ばれている有名なイエズス会の、まあ、祭司ですね、宣教師。そしてもう一人が日本人の初めてのこうクリスチャンになった人だと言われている矢次郎という人が、その二人の銅像がここであります。
Francis Xavier, a Spanish born, man who was born into a wealthy family, gives all of that wealth up to become a missionary.To India, Malaysia, Japan, and China.
フランシスコ・ザビエルはこうスペインで生まれ育って、とても裕福な家庭に生まれ育ったんですが、その裕福富をこれ全て捨てて、手放して宣教師となりました。そしてインド、マレーシア、日本、中国にこう宣教に行ったんです。
In December 1547, Xavier meets Yajiro, who is a samurai from Kyushu, and he has escaped.To Malacca in Malaysia after he's committed a murder. And Xavier shares the gospel of Jesus with him. He hears Yajiro's confession and he baptizes him in Christ.
1547年の12月、ね、フランシスコ・ザビエルは九州出身の一人の侍、このヤジローという人物と出会います。ヤジローは日本で殺人を犯してしまって、その罪から逃れるためにマレーシアのマラッカに逃げてきたところ、このフランシスコ・ザビエルに出会って、でザビエルから福音を分かち合ってもらって、そのイエス様を信じるようになってこうバプテスマを受けたという、この人物です。
Now together they travel to the city of Goa in India, where Yajiro receives further training in the Christian faith and in the Portuguese language.
で、2人はその後、インドのゴアというところにこう、移っていって、で、ヤジロはそこで神学を学び、またポルトガル語を学びます。
And along later, along with two other Jesuit missionaries, two more Japanese converts and one Chinese convert, Xavier and Yajiro form a mission team of seven people.That they return first to the city of Malacca, and then they depart on a Chinese pirate ship and go to Japan.
そこで、このザビエルとヤジロは、彼らに加えてもう2人のイエズス会の宣教師、もうさらにもう2人の日本人のクリスチャン、新しくクリスチャンになった方々、そしてもう1人の中国人のクリスチャン、この全部で7人の宣教チームを作って、で一旦こう マレーシアのマラッカに帰って、その後日本、海賊船に乗ってね、中国の海賊船に乗って、日本に宣教のために行っています。
They arrive in the port of Kagoshima on August 15th, 1549, and they begin to share the gospel of Jesus and plant a church of their first converts there.
で、この2人が出会った2年後の1549年の8月15日、彼らは鹿児島県の鹿児島港に、到着します。そこで、人々にこうイエス様の福音を分かち合って、で初めての日本での教会、クリスチャンの教会が生まれていくわけです。
By the way, as a side note, can I share that I love that the mission team is three Japanese, one Chinese, and three Westerners? Because we could totally recreate that mission team right here at Mito Church right now.
そう、この話でね、すごくいいのが、この3人の日本人と1人の中国人と、2人の、まあ、西洋人、この7人で選挙チームを作ったところですね。このミト教会からも7人その、構成で選ぶことができる、できます。
Anyways, the years that follow are often referred to as the Christian century in Japan, when a great number of Japanese people came to faith in Jesus, probably the most at one time.
で、この後にこう、この日本での、ね、こうクリスチャン宣教がとてもこう力強く広がっていて、クリスチャンの方、クリスチャンの人数が大きく広がっていきます、増えていきます。
And, but though, around that same period, the Tokugawa shoguns led a persecution of the Christians. And in 1638, there is an estimated 37,000 people who were murdered.
で、同じ頃、まあ、徳川幕府の将軍が、クリスチャンたちをこうキリスト教を禁教する、禁教して迫害するってこう決断を、出します。それによって、1638年までに37,000人の、まあ、キリスト者たちが、まあ、殉教したと言われています。
37,000 people.
37,000人が殺されています。
Within 50 years, the number of Christians in Japan was believed to be reduced to nearly zero.
それから大体50年間の間で、まあ、日本におけるクリスチャン人口というのは、ほぼ、ね、ゼロに近くなったと言われています。
But, like any other nation, any other government, any other time of great persecution in our history, nothing could truly stop the gospel of Jesus Christ and those who believed it.
ただ、まあ、日本だけじゃなくて、他の国においても、または他のどの国の政府においても、他のどんな、ね、ひどい迫害の中においても言えることなんですけど、この、キリストの福音、またはそれを信じる者たちっていうのは、完全に滅ぼされることはありませんでした。
God protected and used hidden Christians here in Japan who passed on their faith and made more disciples.
そこには、ね、確かな神様の守りがあって、ね、隠れキリシタンとして神様はその人たちを通して、イエス様の信仰が受け継がれていて、弟子たちは絶えることがなかったのです。
About 310 years after Xavier and Yajiro's mission team, two Protestant missionaries, Channing Moore Williams and John Liggins, arrived, this time again in Kyushu, but in the Nagasaki port in 1859.
でこのサゲルたちの宣教の後の、ね、310年後、2人のプロテスタントの宣教師たち、チャニン・ムーア・ウィリアムス、それとジョン・リギンさん、この2人によった九州の、また、今度は長崎に、1859年、着きます。
Now it depends on which source you look at today, but 164 years later, those who claim to be followers of Jesus in Japan number around 1-2%.
で、まあ、その、ソース元によってこう変わってはくると思うんですけど、そのあれから1664年後の今日、日本でのクリスチャン人口は大体 1% から 2% の間だろうと言われています。
So what that means is that 98 or 99% of the people whom with we share life and space in this nation have yet to receive the good news of Jesus.
ってことは日本人口における 98% から 99% の人はまあ私たちがこう日々関わっているまだイエス様の福音を知らない、それを受け取っていない方たちというわけですね。
So we have a big challenge ahead of us, beloved.
なのでこれは本当に大きなチャレンジだと言えると思います。
But here's the good news. The good news is that God is already here. God is already at work. God is already preparing the way.
そうそう、かつて考え、確かにチャレンジ大変なことなんですけども、良い知らせもあります。それは神様はすでにこの地に来てくださっている。そしてすでに私たちより先に働かれている。そして私たちのためにその道を用意してくださっている。
The good news is that God's inbreaking kingdom is slowly growing and taking root in our midst.
良い知らせは神様の神の御国っていうのがもう少しずつゆっくりと私たちの間でその根を張って確かに成長して広がっている。
The good news is that Jesus has invited us to join him on that journey of faith in making disciples.
そして良い知らせは、イエス様が私たちをその神様の働き、信仰のために、イエス様の弟子となるように私たちのことを招き入れてくださっているということです。
And the good news is that the Holy Spirit is empowering and gifting every single one of us and drawing us together as a church family to pray, to testify, and to live, love, and serve.In a way that participates in the kingdom mission and the purposes of God.
で、聖霊さんを通して、ね、私たちに働きかけてこの神様の神の御国のミッションを、行っていくために、明かしで祈って明かしして、生きてして愛して仕えていく、そのために、私たちこうやってね共に、集わせて、コミュニティを作って、力づけて、くださっているということです。
The prophet Isaiah receives.The word of God, and he proclaims it with prophetic joy.
預言者イザヤが、ね、あの神様からあの言葉を受け取って、喜びの預言をこのように語っています。
In Isaiah 42:12, let them give glory to the Lord and proclaim His praise in the islands.
イザヤ書42章の12節にこうあります。主に栄光を着せよ。島々にその栄誉を告げ知らせよ。
Now I know that God sees and knows every person, that He knows every tribe and nation on this earth, but I'm not convinced that what Isaiah was meaning in his prophecy here is referring to the Japanese islands.
神様は確かにね、あの、すべての国のこと、すべての人々のこと、すべての民族のことを、ね、知っておられます。ただ、あの、イザヤがね、こう、特にこの島々というのを日本のことを指しているとは、まあ、言えないと思うんです。
It is important to understand the context of the time, the purpose, and the audience of this prophecy.
このね、予言、イザヤを通して語られた予言が、まあ、どういうコンテクストの中、どういう文脈の中で、何を目的としてこう語られたのか、誰に対して語られたのかというのは、ちゃんとこう丁寧に、この予言がどういう意味をしているのかというのは、丁寧にこう理解していく必要があります。解釈していく必要があります。
And likely Isaiah is referring to the islands of Greece.And all of the scattered places and all of the scattered people in the Aegean Sea.
そしておそらくね、この文脈で言うと、まあ、ギリシャのある、ギリシャにあるこう島々のに対し向けられて、語られたことである、っていうふうにこう、まあ、解釈できると思います。
However, I also believe that the entirety of God's word is meant for all people. And I can't help but use my imagination. to envision the people who live on the islands of Japan giving glory to God and lifting up their voices, their hands, their hearts, and their lives in praise to our Savior Jesus.
なのでこのイザヤ書の箇所がその時指していたのはそのギリシャの島々に向けての無限だったとは思うんですけど、でも同時に神様は同じ思いを私たちこの日本において持っておられ、同じように私たちのこの日本の人たちが神様の栄光のために賛美を捧げている姿を実現したいと思ってくださっている、それは言えると思うんです。
So church, let's consider a short but a challenging question together.
なので今日はちょっとねこう質問を一緒に考えていきたいと思います。
When you think of Japan, what is your image?
この日本というね、私が暮らしている日本という国を考えるときにどんなイメージが皆さんあるでしょうか。
Is it all of the difficulties and the struggles and the feelings that we listed at the beginning of the message?
日本って、まあ、さメッセージの冒頭でも言ったようにたくさんの困難があってチャレンジがあっても大変な国だっていう思っているでしょうか。
Or is it the image that is painted in the prophetic word that Isaiah shares in Isaiah 42:12
で、または先ほどイザヤ書の42章12節で書かれていたような予言的なイメージで私たち日本を捉えているでしょうか。
Is it the impossibility of being the minority 1-2%?
私たちはこの日本に暮らしていて、日本の人口の 1% から 2% のクリスチャンの中の狭い中で私たちが暮らしているのはすごく大変だって思って暮らしているでしょうか。
Or is it the numerous possibilities of exciting growth with the remaining 98-99%?
それともこの残る 98%、99% の人に福音を分かち合っていくことができる、それぐらい御国がこれからまだまだ広がっていくんだという言い方で私たちとはできるでしょうか。
Is it an image of how difficult it is to share the gospel with family and friends and co-workers and the fear and the frustration that we feel about that?
こう愛する家族、友人、または、ね、一緒に働いている職場の同僚たちに福音を分かち合っていくことがもう大変だ、不安で怖くて、そういう気持ちで、この日本のイメージを持っているでしょうか。
Or is an image of the power of the gospel of Jesus to transform lives of people around us in our daily life?
それともイエスの福音というのは人を変える力が本当にあるんだって信じて、その力に期待して毎日いろんな人と関わっているでしょうか。
Don't misunderstand me.
誤解しないでいただきたいのは、
I'm not saying to be naive to the challenges and ignore the difficulties.
そういう、ね、困難とかチャレンジを全くこう、そんなことは全然ないって言っているわけではありません。
I'm not saying to just swallow the pain and the hurt.
こう皆さんが日々、ね、抱えて、味わってこう痛みだったり、傷っていうものを、ね、全部こう飲み込んで我慢してって言ってるわけでもありません。
What I'm asking you is to look beyond and above those things to Jesus, who carries us through those challenges and difficulties, over the pain and the hurt.
ただそういったこう困難、痛み、傷、そういったものは確かにあるけど、それを超えてイエス様を見ること、でそのイエス様を見ることでイエス様が私たちその全て乗り越えて新しいところ、神の国に、招き入れてくださっているんだということを信じて、信じることができているでしょうか。
Where we put our focus, where the expectation of our hearts lie, that's what we truly believe.
私たちがこう見ているところ、また私たちの心が本当に期待している、望みを持っていること、それが私たちが信じていることです。
Let me repeat that again. Where we put our focus, where we put the expectations of our hearts, that's what we truly believe.
私たちが本当に信じているものっていうのは、その私たちの心が本当に、見ているもの、私たちの心が本当に期待しているもの、望みを置いているもの、それが私たちが信じているもの。
So what I'm saying is, let's truly believe that the kingdom of God will conquer all of those things.
なので大変なことはたくさんあるんですけども、神の御国がその全てを打ち負かしてくれる、それを、私たちが乗り越えるのを助けてくださるって、ぜひ信じていきたいと思います。
Let's truly believe that the gospel answers the questions that people in Japan are asking.
この日本にいる人々がこう投げかけている全ての質問に、このイエス様の福音が全て答えてくださる、ね、答えてくださるんだということをこう信じていきたいと思います。
Let's truly believe that Jesus is the great healer who will make us whole.、
ね、偉大なる癒し主であるイエス様が私たちを完全なものに回復させてくださるんだということを心から信じていきたいと思います。
And let's begin to prophetically imagine in our prayers and in our conversations that God's kingdom is spreading and growing here.
なので、起こっていないことを嘆くのではなくて、神の御国がもうすでに広がっている。これからも広がっていくんだっていう予言的なイメージを持って、私たち、まあ、日々祈り、また会話を持っていきたいと思います。
And that all people in Japan, both Japanese and foreign residents, are lifting their voices and their hearts in greater numbers in praise and glory to the God who saves us.
そしてこの日本にいる全ての人、日本人であっても海外から日本に住んできている方々であっても、その全ての人が心を合わせて声を合わせて私たちの神様に栄光、私たちを救ってくださる神様に栄光を返していくことができるように祈っていきたいと思います。
Finally, let's truly believe the reason that we are all here.
最後に、なぜ私たちがここにいるのか、そのことももう考えていきたいと思います。
The reason that we're all alive at this moment and gathered in this place.
なぜ私たちはここに、集って、一緒に集って、いるんでしょうか。
The reason that we were born into our families and placed in the schools and the workplaces where we are right now.
私たちがなぜ、私たちが、ね、置かれている家族の中に今置かれていて、また今いる職場に置かれているんでしょうか。
The reason we live in the neighborhoods that we do and we live in the cities and the villages where we are here in Japan.
この日本において、私たちが今住んでいるこの街、だったり、その近所の付き合い、そのコミュニティ、地域のコミュニティ、なぜ私たちはそこに置かれているんでしょうか。
And the reason this incredibly diverseSometimes messy, but oh so beautiful mix of people called a church that we belong to.
で、私たちはなぜね、こんなにこう多様性に富んで、まあ、時にこうボロボロ出して、時にこうごちゃごちゃになってしまうんですけど、それでも主にあって美しいこの教会というコミュニティに私たちは今招き入れて、存在しているんでしょうか。
It exists because God has called us and purposed us to live right nowas citizens and ambassadors of the kingdom of God in this nation.
それは神様が私たちを呼んでくださって、招いてくださって、私たちが今いる境遇、私たちが今置かれている場所で、神の御国の国民として、また神の御国の施設として、生きるようにこう私たちを召してくださっている。
Now in 2 Corinthians 5, if you have your Bible, I want to encourage you to open up. In 2 Corinthians 5, we are given a specific call to a new image of ourselves and a new image of others. And even a new image of this nation that we're living in.
コリントビデの手紙の第2の5章、ぜひね、施設をお手元にある方開いてみてください。ここには特に私たち自身についての新しいイメージ、または他の人に対しての新しいイメージ、そして言ったらこの国に対しての新しいイメージをこの御言葉を私たちに与えてください。
Hiro and I are going to read these words and we want you to receive them in the Holy Spirit as words to us.
私たちがこう読む時にぜひ、ね、聖霊様によって、この御言葉を信じ、そして、皆さん受け入れていただけたらと思います。
Verse 11 and verse 14 and 15. SoBecause we stand in awe of one true Lord Jesus, we make it our aim to convince all people of the truth of the gospel. You see, the controlling force in our lives is the love of the Anointed One. And our confession is this: one died for all, therefore all have died. He died for us.So that we will all live. Not for ourselves, but for him who died and rose from the dead.
人々への手紙第2の5章11節前半と14節15節。そのため主を恐れることを知っている私たちは人々を説得しようとしています。というのはキリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのである。キリストが全ての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。
In verses 16 and 17, because of all that God has done, we now have a new perspective. We used to show regard for people based on worldly standards and interests. No longer. We used to think of the anointed the same way. No longer. Therefore,If anyone is united with the anointed one, that person is a new creation. The old life is gone, and see, a new life is begun.
続く16節、17節。ですから私たちは今後、肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
Do you see, beloved? God fills us fully with his love, and then he calls us in love to look at this nation of Japan through the filter of his love.Not our experiences or frustrations or hurts.
お分かりになるでしょうか。神様はまずね、私たちを神様の愛で満たしてくださっている。そしてこの日本という国を私たちがどんな経験をしているか、私たちとどんなイライラフラストレーションを持っているかによって見ていくのではなくて、神様がどれぐらいどのように愛しておられるか、その目線で私たちを見るようにして、神様は召しておられる。
And through Christ, we are transformed into a new life. We begin to look at this nation and its people through a new set of eyes and begin to love them with a new purpose.
私たちはキリストにあって新しい命を、新しく作られたもの、新しい命が与えられたものなのです。だから、この日本という国であったり、そこに住んでいる人たちを新しい主の目によって、主の眼差しによって、そして新しい目的を持って見ていくことをしてきたと思っています。
And there's more.
まだあります。
Verse 18 to 19. All of this is a gift from our Creator God, who has pursued us and brought us into a restored and healthy relationship with Him.Through the anointed Jesus. And he has given us the same mission. The ministry of reconciliation. To bring others back to him. It is central to our good news that God was in the anointed making things right between himself and the world. This means he does not hold their sins against them. But it also means...He charges us to proclaim the message that heals and restores our broken relationships with God and each other.
18節19節。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、その気の責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。
It's a gift. It's a gift that we're reconciled, or rather in a right relationship, both with God and with one another. And that we are called to the work of reconciliation here in Japan.
これは神様から与えられている賜物のギフトです。和解の賜物です。私たちはキリストにあって神様と和解させられ、お互いに和解させられました。 そしてその和解の務め、和解を広げていくために、この日本において和解を広げていくための務めを今私たちは与えられているんです。
This is our message, Mika Church.
これが私たちに神様が語ってくださっているメッセージです。
This is our work, beloved. This is why we are here.
これが私たちに託されている、神様から託されている働きです、使命です。だから私たちは今、私たちが置かれているところにいるんです。
And then finally we find out our purpose.
で最後にその私たちが目的を見ていきたいと思います。
And we can know our identity too.
私たちの目的として、私たちのアイデンティティはどこにあるのか。
Today's passage from verses 20 and 21. So we are now representatives of the Anointed One, the Savior King. God has given us a charge to carry through our lives, urging all people on behalf of the Anointed to become reconciled to the Creator God. He orchestrated this. The Anointed One, who has never experienced sin, became sin for us, so that in him we might embody the very righteousness of God.
今日読まれた聖書箇所です。20節21節。こういうわけで、神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
We are the representatives of Jesus, or as another version says, we are ambassadors of Christ.
私たちはイエス様を代表するものである、イエス様の代わりである、イエス様の施設であるということが語っています。
In fact, God is already answering our prayer.
神様は、ね、私たちの祈りに実はもうすでに答えてくださっています。
We heard it in the sermon 2 weeks ago, and we heard it again in the Mission Sunday program last week, that God precedes us and is preparing the way ahead of us.
2週間前 の, あのビデオで の, あの説教でも、先週のミッションサンデーの中でも語られました。同じことが語られていました。神様はすでに私たちよりも先に行って、私たちが働くために、その働きを、その道を用意してくださっている。
God's kingdom began coming to Japan before any of us were alive and took our first breath.
神の御国がこの国に、いや、この日本という国に到着、来て広がっていったのは、ここにいる私たちが生まれるもっともっとずっと前の後のことでした。
And yet it's,
前のことです。
And yet it's not finished. God has also called and assembled all of us for the purpose of being ambassadors, representatives of Jesus right here in this nation right now.
で、それ、私たちが生まれるずっと前から始まっていたその神の御国の働き、まだ完成していないので、その働きのために私たちが召されて、私たちが置かれている場所に置かれて、神の御国のために働くように私たちが召されているわけです。
God has given us a word that helps the discouraged and the overwhelmed.
私たち神様に御言葉をもらって、そして私たちの周りにこう落ち込んでいる人、圧倒されている人、いっぱいいっぱいになっている人、その人たちを励まし、支えるためにその御言葉を私たちはもらっています、受け取っています。
And counsel for the frustrated and the angry.
そしてイライラして怒っている人たちのに耳を傾けるために私たちは送られています。
God has brought hope to the hopeless.
私たちの周りにも絶望しかない、希望は見出せないという人のために希望を与えてくださっています。
And healing for the sick and those in pain and struggling.
病気の人のために癒しを、また痛みによって葛藤している人たちのためにも癒しを神様はもたらしてくださっています。
And rest for the overworked.
働きすぎても疲れきっている人のために休息を与えてくださっています。
And companionship for the lonely and protection for the weak.
孤独の人のためには仲間を与えて、また弱い者のためには守りを神様は与えてくださっています。
And life for those who contemplate death.
そして、もう自分の命を絶ちたいと思っている人のために命を与えてくださっている。
That is all found in Jesus.
それはすべてイエス様にあることです。イエス様に見出すことができることです。
That's the good news.
それが良い知らせ、福音です。
That's what this nation needs.
それがこの日本という国が最も必要としていることです。
And we know we have received and we are already experiencing the good news.
私たちはこの福音を知っているし、もうすでに受け取っているし、味わっています。
And we are ambassadors, representatives of the kingdom, that we're being sent out today, this week, and for as long as we live here in Japan to share it with others who are here.
だからその福音を知って、受け取って、味わっているものとして、でまだそれを知らない方々にそれを分かち合うために、この御国の施設として私たち今、今週送り出されて、毎週毎週送り出されているわけです。
And then you say, okay, how?
いやでもどうやってやったらいいの?
There is no secret that needs to be shared about how to do this.
そうやってこうやればいいよっていう秘技みたいなのっていうのはないんです。
Unfortunately, there's no magic program that we can all go through and learn in order to see everyone in Japan hear the gospel and receive the salvation that Jesus brings.
こういうことをこういう形でやれば、このプログラムでやれば、日本の人たちもみんな福音を聞いて、それを受け取って、イエス様に救われるんだっていう、そんなプログラムは存在しません。
But maybe you want to write this down. We just need to wake up every morning and say to Jesus, I belong to you.
ただ、もしね、私たちにできることがあるとしたら、毎朝ね、起きてすぐイエス様にこのように祈っていくことだと思います。それとそして、私は、
I belong to you. Fill me with your love and change me by it.
私はあなたのものです。どうぞあなたの愛で私を満たして私を作り変えてください。
Help me to desire to do your will instead of my own.
私の思いをやることをすることを望むのではなくて、あなたの御心を望むことができるようにどうぞ助けてください。
And pour your love through me to others that I meet today.
今日私が出会う一人一人にあなたの愛を注いでいくことができるように助けてください。
So that they can know you, Jesus, and become your disciple.
そうやって彼らが神様あなたの愛を知って、そしてイエス様の弟子と変えられていくように。
And then after we pray that prayer in the morning, we need to live that prayer throughout the day.
で毎朝そうやって祈り、その祈りを持って始めて、一日を過ごしてその祈りを生きていくように努めています。
When we love Jesus and we spend time daily in conversation with Him in prayer,
でもし私たちがそうやって毎日イエス様とそんな会話を持って祈りを通してその会話を持ってイエス様と過ごしていくなら、
When our Bible doesn't collect dust until the next Sunday when we take it.But rather, we listen to what he says and wants through reading it every day and following what we've read.
自分の持っている聖書を日曜日だけ開くのではなくて、毎日それを開いて神の御言葉を、聖書を読んで神の御言葉を受け取っていくなら、
When we share our own story of how we met Jesus and the way that he is changing us personally and blessing us and blessing other people around us,
私たちがイエス様にどのようにして出会ってどのように変えられ続けているのかということを周りの人たちに明かしして祝福を分かち合っていくなら、
And when we choose to worship and serve together faithfully with the church family that God has brought together, and when we prioritize this time and this group of relationships every week,
神様が集めてくださったこの教会家族、この教会コミュニティというものを大切にして、毎週このそこに集うことを大切に優先して、共に一緒に歩んでいくことを優先していくなら、
Then the people around us will see and sense and be drawn to that awesome love and that welcoming church family that represents Christ and is Christ's body here on earth.
もし私たちがそうやって生きていくなら、おそらく私たちの周りの方々も私たちを通して神様の愛の素晴らしさを見て、またこの教会がキリストというものを本当に、映し出しているんだ、キリストの体なんだという、温かい教会家族であるということを目にしていくはずです。
It's not a magic program. It's a lot of little decisions daily.
なんかこうコツとかね、魔法みたいなプログラムなんてないです。一つ一つの小さな決断、 その積み重ね、それが積み重ね、それが大事です。
Jesus has gathered us here in Japan as his disciples.
イエス様は私たちこの日本という国にあってイエスの弟子として今立ててくださっています。
And Jesus is sending us out to make disciples who will also want to make disciples.
そしてイエス様の弟子を作る弟子として私たちを送り出してください。
In Romans chapter 10, verse 14 to 15, it says this. How can people invoke his name when they do not believe? How can they believe in him when they have not heard? How can they hear if there is no one proclaiming him?How can someone give voice to the truth if they are not sent by God? As Isaiah said, how beautiful the feet of those who declare good news, a victory of peace and salvation.
ローマ人への手紙10章14節から15節。しかし、信じたことのない方をどのようにして呼び求めるでしょうか?聞いたことのない方をどのように信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされる言葉がな使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようです。
God is sending us out to share the good news so the people here in Japan can hear, believe, and call upon Jesus to be saved.
神様は私たちのことを送り出してくださって、それは日本にいる人たちこそ福音を聞いて、イエスの福音を聞いて、それを信じて、そしてイエス様のイエス様には救いを受け取るためです。
July 8th, 2002, I came to Japan to begin life as a missionary here.
2002年の7月8日にジョエルさんはこの日本に来て、宣教師また牧師という働き勤めを始めました。
Just a little over a week before my journey, I was praying. I was interceding for Japan, and I believe that God gave me a vision.
宣教師という旅を、勤めを始める前、まだこの日本に来る前に、ジョエルさん祈っていて、そして日本のために、取り出して祈って、そして、神様がこのビジョンを与えてくださるって、信じていました。
I've told a few people about this privately, but this is the first time for me to share it publicly. But I think now is the time to do so.
でその時に神様が与えてくださったビジョンを個人的には、こう何かの方にはもうすでに、シェアしているんですけども、こう 皆さんの前で公で、シェアするのは今回初めてになります。
In that prayerful vision, the ground was dry and parched and barren with deep cracks.
その神様が祈りの中で神様が与えてくださったビジョンというのが、このある地面の光景、その地面というのはもうカラカラに乾ききってひびが入っていることでした。
After a time, I saw a tiny drop of rain on the earth, just one.
その少しその光景が続いていると、その乾ききった地面に一粒の雨がポツンと落ちてきた。
Little by little, a few more drops fell.
そしてその後ポツポツといくつもの雨の雨粒が降ってきました。
And eventually it began raining.
そしてもうその後もザーという雨に変わっていった。
And then it rained harder and harder.
雨はどんどんどんどん強くなっていって。
And eventually this dry earth was softened and saturated by the rain.
でこの最初はね、カラカラに乾ききていた地面が、雨降ってきた雨によってもだんだんこう柔らかくなって、潤っていったんです。
And then puddles and later pools of water began to form on that earth.
水がずっと溜まってて、水たまりができて、それがどんどん大きくなっていきました。
And then strangely, my point of view moved from being above, looking down, to being on the level. My eyes were on the level of the ground itself.
でこう最初はね、その地面を上から見ていたんですけど、その地点がだいきなり変わって、この地面と同じ、ラインに。から見る、目線に変わりました。
And even though it was like ザーザーザー raining really hard, it was like it was in slow motion. And I could seeevery one of those drops falling.
この地面の目線でこう見ていたの、雨が強く激しく降っていたんですけど、それがね、突然こうスローモーションに変わっていって。
And then the raindrops were bouncing off of the puddles and going further to a different ground.
でそれが雨粒が、ね、ポンポツンって落ちてそこから跳ねてまた別のところに水しぶきが飛んでて光景に変わっていたそれがスローモーションで起こっている
That was the end of my vision.
でそこでビジョンは終わりました
So I asked God to show me the meaning and I discerned by the Spirit that it was the Spirit bringing the gospel of salvation through Jesus to Japan
でジョイさん神様にこれがどういうことなのかってことを祈りに通して問いかけて、おそらくねこう聖霊様はこの日本においてこのイエスにある救い、救いが広がっていくその光景だったその予言のビジョンだということを聖霊様から受け取っています
That dry earth closest to me was Japan and the drops of water represented the people coming to faith in Jesus
で最初に示されたね、乾ききたこの地面というのは日本を表していて、そして、雨粒というのはこの救われた人のことを表しているんだ。
The pools and the puddles are communities of faith, church families that are forming and growing and maturing.
で、こう水が雨が降ってどんどんこう溜まっていったその水たまりと、いうのは信仰の教会のコミュニティ、それがこう家族として、成長して一緒に成長して成熟していくため の, そのコミュニティを表しているんだ。
And finally, the drops that are bouncing off of the puddles and going further are missionaries sent from within Japan to other places in this nation and in the world.
最後のこのスローモーションでこう雨粒が落ちて、そこからまた別の場所にこう飛んでっていこう、その光景というのは、この日本国内において、そしてさらにこの世界中、日本国内においても、宣教師たちが送られて、どんどんその信仰が、福音が広がっていくことを表しているんだ。
God's kingdom coming, growing, and expanding here in Japan and from Japan to other nations too.
神の御国がこの日本に来て成長してそして広がっていってしかもそれが日本だけじゃなくて他の国にも広がっていっている。
Now I can explain to you what I saw in that vision because I remember it, but I cannot will myself to see that vision just because I want to see it.
この見たビジョンの、ね、意味っていうのをこう皆さんに説明することはできるんですけどそれをあじゃあもう一回見ようって言って見たいからといって見れるものではもちろんないんです
And I've had that vision a few more times since then Exactly the same one And often it's just weeks or months before people give their lives to Christ Like Gaku, Hiro, and Takumi for example
でそのこのビジョンのを見たっていうのは実は1回だけではなくて全く同じものを何回も見たことがあるそれは実はタイミングがあってガクさんだったり自分だったり匠の洗礼の直前にその神様を示してくださった
Beloved, this nation does not need any more bad news
この日本には悪い知らせはもうこれ以上必要ないんです
This nation desperately needs the good news of Jesus
この日本はこの国はイエス様の福音が必要です
The good news is that Jesus loves us and takes our sin upon himself so that we can be saved and be in a reconciled relationship with God and with one another.
イエス様は私たちのことを愛してくださっていて、そして私たちの罪をその身に背負って、私たちを救い、神との関係を和解させ、またお互いとの関係を和解させてくださっています。
Japan desperately needs the love of Christ.
この日本において、キリストの愛が本当に必要です。
Japan desperately needs God's kingdom to come in fullness here.
神の御国がこの日本に来る必要があります。
And you know what? God will do it and is doing it.
神様はそれを絶対なさってくださいます。そして今もすでにそのように働かれておられます。
Because God wants to do it and He's trying to do it.Through all of us.
なぜならそれが神様が望んでおられることであって、そして神様は私たちを通してそれをなさろうとしてくださっている。
So I want us to pray a prayer together out loud in unison as we close.
最後、一緒にね、この祈り、祈っていきたいと思います。
English speakers and then Japanese speakers.Holy God, we thank you for loving Japan. We thank you for sending Jesus to save the Japanese people and all who live here. Thank you for helping us to know you, receive your love, and choose to love you. Jesus, as your disciples, we belong to you. Help us to do your will today and every day this week. As your disciples, we want to make disciples that will love and follow you. We especially intercede for Japan. And we pray, may your kingdom come and your will be done here in Japan. In Jesus' name we pray. Amen.
聖なる神様、この日本を愛してください。ありがとうございます。また日本人や日本に住む全ての人を救うためにイエス様を送ってください。ありがとうございます。あなたを知ってあなたからの愛を受け取って、そしてあなたを愛することができるよう助けてください。ありがとうございます。イエス様、私たちはあなたの弟子でありあなたのものです。今日そして今週毎日あなたの御心を行っていくことができるよう助けてください。あなたの弟子として私たちはあなたを愛しあなたに従う弟子を作っていきます。特にそれがこの日本で起こっていくよう祈ります。この日本にあなたの御国が来ますように、この日本であなたの御心が行われますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。